私を離さないで、このまま一人で終わるだけなんて、いや。結局綾瀬はるか扮する星名京子も提供者となるまでの残された時間を男女の快楽に溺れることで、ある意味現実逃避するというお決まりの道をたどることに、うん、まあそれにしてもね、メインの登場人物になかなか感情移入できない。水川あさみ演じる坂井美和は確かに感じ悪いには違いないけど、でも京子がこの女のせいでってそこまで恨むことに関しては何とも共感できないね。っていうのも、美和に支配されてるっていうよりは、京子自らが美和のご機嫌を伺ってたり、例えば一緒のコテージに行くことにしたのも結局は京子自身の最終判断なわけだし、とにかく現在も含めてあの二人の関係性が理解しがたいってことが、この物語に入り込めない最大の要因になってるのは否めない、うん、ちなみに綾瀬はるか自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、映画と原作両方とも拝見させていただいているのですが、ドラマはドラマの私を離さないでの世界観があるなと思いました。台本を読んでそこにいる京子の佇まい、多くを発さないけれどいろいろなものを背負ってきた過去があったからこその今の京子の存在感がすごく大事だなと感じました。とにかくすごくピュアな女性ですよね。京子は心が優しく、周りをきちんと見渡せるすごく聡明な人。けれど優しいからこそ思っていることがあっても自分の中で我慢してしまうところがあります。大人になった時と学生時代では違うところもあると思いますが、基本的な心の奥底ではいろいろなことを背負っていたとしても、やはり優しさのある女性だなと思います。それから世界の中心で愛を叫ぶ白夜行、そしてジンに続いての久々の森下芳子さんの脚本なんですが、実は30歳になったはるかちゃんを今までとは違う雰囲気の美しいものにしたいと言われた記憶があります。森下さんの脚本においてナレーション部分はいつもどこか心に引っかかる言葉を使うという印象がありますけど、今回は常に淡々と真実を述べている感じがします。とにかく森下さんといつかまた一緒にお仕事がしたいと思っていたので、すごく楽しみにしていました。そして京子に深く関わる二人に関して、まず美和は台本を読むとあまり関わりたくない女の子だと思いますが、実際にお芝居をしていく上でより人間らしく可愛らしく思える瞬間がありました。本当に寂しくて何かを求めている子なんだろうなと感じます。思ったよりも彼女に共感することができました。智彦は陽光学園時代は京子と甘酸っぱくいい関係性の中だったんだなと思いました。ある運命を背負っているという特殊な設定がある若者たちのお話ですが、描いていること、伝えたいことはすごく普遍的なことだと思います。限られた人生の中で自分が何を大事にして生きていくべきか改めて感じていただくドラマです。なるほどね。ふん。で、そんな綾瀬はるかの幼少期を2013年の NHK 大河ドラマ八重の桜に続いて演じた鈴木梨央のインタビューコメント。綾瀬はるかさんはみんなを笑顔にしてくれる空気を持っています。綾瀬さんがいらっしゃるだけで周りもほっこりするんですよ。八重の桜でも綾瀬さんの幼少期をやらせてもらいましたが、今回お会いした時、大きくなったねと声をかけてもらいました。とても素敵な方です。なるほどねで、ところで気になる視聴率の方は、第1話 6.2、 第2話も横ばいで 6.2、 そして第3話は意外にもアップして 7.7。 結局はね、綾瀬はるか、三浦春馬、水川あさみという大人たちへの期待の表れだったって感じなんだけど、でもこの前の第4話は 7.4 とちょっと下がってしまった。まあやっぱりね、暗すぎる、週末に見たくないっていう結構な数の世間の声がしっかり反映されてる感じで、 この先も上向きになる要素が見つからないって感じなのが辛い。うん。ということで、何はともあれ、私を離さないで、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。